3章1節2節の御言葉に聞き続けております。2節、地上の全部族の中から私が選んだのはお前たちだけだ。この御言葉によって示されておりましたのは、すでに確かめましたが、選びの民イスラエルに対する神様の大いなる愛と憐れみであります。神様はイスラエルをエジプトの国奴隷の家から導き出し、彼らに律法を与え、40年に及ぶ荒野の旅路を導かれ、約束の地カナンをお与えになりました。そこに至るまでの全行程をイスラエルと共に歩まれました。イスラエルに先立ってその旅路を歩まれ、それゆえに荒野の田の中にありましても、その旅路は守られ、行く手は安らかでありました。神様は絶えず彼らに恵みを注ぎ、彼らの不信仰のつぶやきをも忍耐され、彼らの涙もご覧になり、彼らの叫びも聞かれ、苦い水を甘くし、後悔の水を二つに開き、天からマナを降らせ、うずらを降らせ、彼らの苦しみを絶えず担い続けられたのです。覚えられるべきことは、そのように神様がイスラエルを選ばれたということ、諸々の民からイスラエルのみを選ばれたということ、彼らを特別な民とされたということは、またこの民に特別な使命をお与えになったということも意味していたことであります。つまりイスラエルは神様の恵み救いということを、旧約聖書の時代にあって、諸々の民に明かしすることのためにあえて神様に選ばれたということです。そういう使命を与えられたということです。イスラエルは奴隷の家からの解放、律法の授与、荒野における救いの恵みの数々、約束の地の供養、こうした大いなる恵みと特権等を与えられたわけでありますが、このことについて主イエスがルカ12章48節で語っておられる御言葉を重ね合わせることができます。すべて多く与えられたものは多く求められる、多く任されたものはさらに多く要求される。神様は選びの民にご自身の恵みに応えて生きるべきことをお求めになったわけです。すなわちご自身を愛すること、ご自身に仕えること、聖なる民となること、そして申しましたように諸国民にあってご自身の正義と公正と恵み等を明かしすべきこと、このことをお求めになったわけです。しかしイスラエルはこれらの恵みに、これらの求めに応えなかったということ、このことがこのアモス書が一貫して語ることであります。それゆえに主は3章2節で言われます。私はお前たちをすべての罪のゆえに罰する。これが義なる神のイスラエルに対する宣告であります。ここで確かめておきたいことは、そもそも神によるイスラエルの選びの性質がどういうものであったかということであります。このことについて神様はイスラエルにお聞きいただければ良いのですが、申命記7章6節から8節でこのようにお世話になっていました。あなたはあなたの民、主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。この申命記7章6節以下とアモス書の3章2節はほぼ重なり合う というふうに見ることができますが、そのように神様がイスラエルを選ばれたのは、この民が最も弱小であったからです。つまりイスラエルの選びは、彼らの価値や能力や、またいかなる功績にもよらないことであったわけです。人間的な、この世的な教化とは無関係のものであったわけです。神様は九章七節でこのようにも言われます。イスラエルの人々よ、私にとってお前たちは苦主の人々と変わりがないではないかと主は言われる。私はイスラエルをエジプトの地から、ペリシテ人をカフトルから、アラム人をキルから導き上ったではないか。このように神様にとってイスラエルは苦主の人々、ペリシテ人、アラム人と変わりがない。この御言葉は神様と選びの民との関係が、先に見ましたような排他的な愛の関係であるということと矛盾するのでしょうか。そうではありません。神様はイスラエルの神であられ、同時に全世界の民の神であられます。そうであるからこそ、先に見ましたように、イスラエルの近隣諸国も、選びの民であるイスラエル自身も、等しく神の義の計りを持って計られていたわけであります。ただし、イスラエルと近隣諸国との間には明確な相違がありました。それは何かというと、弱さであります。つまり弱さのゆえに、神様はこの民を御目に留められたということであります。後の歴史の中で、イスラエルはこの点を誤解しました。つまり神様が自分たちをお選びになったのは、あたかも自分たちに価値がある、能力がある、自分たちが優れている、そういう民であるからだというふうに、全く神様の選びを履き違えて、このことがイスラエルの高ぶり、メシア、主イエスを十字架につける高ぶりにつながっていくことになるわけでありますけれども、しかし神様は強いもの、優れたものを御目に留められるということでなくて、むしろ弱いもの、力なきもの、罪深きもの、うなじの怖いものを愛し、そうした者たちをあえて選び、そしてご自身の恵みによって宝の民とされる方です。それはそうした者たちがご自身の愛と恵みの力によっていかに強められ、いかに祝福されて生きるのかということを鮮やかに証明したもためです。自分に頼まず神に頼り、自分を誇らず主なる神を誇る者こそ幸いな者と呼ばれる、これが聖書のメッセージであります。このように神様の選びは全く神様の自由な、また無条件の恵みに基づくものであります。そのことをこのアモス書の3章も語っているわけです。でこのことはまた旧約の民のみならず、新しいイスラエル、新約のキリストの教会にも、またそこに連なる民たちにもそのまま当てはまる事実です。使徒パウロはコリント第一書の1章27、28節でこのように言います。神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。祈ります。主なる神様、あなたはご自身の大いなる恵みを選びの民を通してお示しになるために、あえて弱き者、力なき者を、また堅くなな者たちをお選びになって、宝の民に変えてくださるお方です。キリストの命の恵み、福音の力は土の器の弱さの中でこそ明かしされるということを 聖書は語り示しています。そのようにしてキリストの宝を収める土の器の栄光に私たちをも生きるものとならせてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。